現在はですね、2019年の10月の1日のですね、火曜日です。消費税が上がりますね。うん。でですね、このことに対して私はですね、韓国に取られたですね、たくさんの仕事をすべて取り返せばですね、おそらく 2% アップ分のですね、大体は、大部分ではないですけれども、まあ、大体は回収できるので、日本の景気のですね、低迷化、不景気はですね、最小限で抑えられるのではないかということをですね、言っております。まあこれいいや、置いといて。でですね、この韓国大好きと言われる人はですね、大村さんです。愛知県の知事のね。で、この人のですね、家族系統、お母さんが在日韓国人で、お父さんが日本人なのか韓国人なのかもようわからん、おそらく韓国人じゃないんかという話もいろいろあるんですが、本当かどうかわかんないんで、ただツイッターなんかでは流れてるんで、私ウィキペディアとかその辺まだ見てないんでわかんないんですが、そういう流れの中で、とにかく韓国大好きなのが大村さんです。とにかく。でですね、この人がですね、愛知県ばっかりですね、私知らんかったんだけど、芸能関係疎いから。韓国タレントというのはとにかくそのコンサートを愛知県でやるそうです。トワイスとかなんかいっぱいいるんですって。よくわからんわ、俺本当に。だけど、それがですね、愛知県最高とかってやってですね。で、そこにですね、コンサートやって。で、日本人が集まるんじゃなくて、在日の人だとか中国人の人がいっぱい来るんですよ。なんか変な気分だなと、いろいろ思いますが、このですね、大村さんが愛知のトリエンナーレとかいうですね、日本の国家のですね、安全保障に関わるところのですね、大きな問題であるこれを再開させようという動きを決議して、決議するのは勝手なんだけど、で、その決議するのには金がいるんだけど、その金はですね、文化庁からやっぱり出させようということで、法廷闘争とかなんかいろいろやってますが、これはどうなんですかね。私はやらせちゃいけないと思いますよ。どうして愛知県の人怒んないんだろうか。ということでですね、河村隆さん、河村市長はですね、これをですね、主催者のね、市はですね、名古屋市はですね、この愛知トリエンナーレに初めは何の事情も知らなかったんで、主催者に名前をですね、連ねていたが、内容を見た以上、河村、自分としてはこんなものを認めるわけにはいかない。ということでですね、大村さんに、これ中止しろというふうに迫った人です。で、その中止しろということに迫ったことに対して、大村さんは河村さんに対して、お前はナチスか、ゲシュタポかみたいなことを確か言ったはずです。このことに対する謝罪もないですね、大村さんは。なんかあったら韓国系の人はですね、ナチスとか SS っていうの大好きですよね。それは簡単なんですよ。私の見え方からすると、韓国の背後には、ドイツとフランスがいて、ドイツとフランスの中のファシズム勢力がいてですね、カーストと世襲主義を、強固にこの地上世界にですね、血統主義とか優勢主義だとか、つまり選ばれたとか選ばれないとかを自分で勝手に決めるような勢力、そしてその決めた以上はそれを永久に固定するような勢力がですね、控えていてですね、こうしたものに潜在意識を汚染されてしまっている人はですね、自分以外なるものの世界と人々に対する見え方が少なくともあなたよりは全く違う、もうものすごい差別主義者だというふうに私これ思っておりますが、大村さんもですね、こんなこと私決めつけちゃいけないんだろうけど、おそらくこの人は内部に相当の差別の気持ちを持ってる人じゃないかなと。差別されているではなくて、自分は上の人間だから、それ以外の人をですね、支配コントロールして、それは当然だろうと自分の言うことに従え、というふうな心の気持ちを持ってる人ではないかなと強く疑ってるんですが、この河村さんのですね、河村市長さんはですね、とりあえず大村さんに対して、トリエンナーレの再開というのは、とりあえず名古屋市がまるでこのトリエンナーレのですね、中に天皇陛下をですね、火をつけて足毛にする。バーナーで火つけた後にその焼け焦げたものを踏みつけるというふうなパフォーマンス。これをですね、名古屋市として芸術として認めたことになるから、公の金、公金をですね、出している以上は。これやめてくれというふうなことを言ってると。河村さんがですね、この天皇陛下、昭和天皇陛下のですね、天皇の写真に対してガスバーナーでゴーッとやって踏みつけるというふうなことをやっていたじゃないかというこの音声部分を各メディアは全部カットしてます。絶対に伝えようとしません。トリエンナーレで本当のところが何が起きたのか。そしてトリエンナーレに脅迫電話がかかった。脅迫電話ばっかが、それはそんな昭和天皇のですね、そういう写真を燃やすようなことやら、脅迫するだろう。脅迫というかですね、ふざけんなと抗議の声を上げるだろう、あんなもん。で、さらにですね、なんていうかな、日米同盟をですね、日米同盟を破壊し、米韓同盟を強化するというのが、韓国のですね、工作員の至上命題ですから、これずっと前から。だからですね、韓国人の自称芸術家がですね、考えたと言われるオブジェクトが、米国の国旗を徹底的に汚す、汚す、貶める、そういうふうなものがあったというふうなの、それをですね、あなたも見たと思いますが、こんなものを大村さんは許すわけです。 トヨタは米国にですね、車売れなくなったら愛知県どうやって金稼ぐっていうか税金取るんですか。何にもできない人、金稼ぐことが全くできない人がですね、正義とやらを、自分だけの正義とやらを振りかざしてこれに従えというね、命令してくるというその構造というのは本当に醜いものがあると、私はこれを強く思いました。あなたはあなたなりでいろいろ考えてみてください。トリエンナーレの再開というのは私は決して許すべきではないと思うということと、次の選挙というのはいつか分かんないけど本当はリコールしなくちゃいけないと思いますが、大村さんはですね、落選させて二度とこの政界なるもの祭りどころに近づけてはいけない人物だなということを私は強く思いました。いろいろ愛知県民じゃないけど、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の、ですね、10月の1日のですね、火曜日です。あなたもですね、私これさっき言いました、あなたもトランプ、ツイッターで見たと思います。回ってきたかな？回ってきたと思いますが、トランプ大統領がですね、今自分に仕掛けられている謀略工作としての、もちろん背後に中国が、フランスがいると思います。まあ中国がいると思います。とにかく中国共産党が。トランプ大統領の2期目を妨害するためにですね、次の大統領選挙レースにおいて徹底的にその、トランプ大統領としての業績を貶めるためのウクライナ疑惑がどうしたというですね、ことを貼り付けられて、これをですね、弾劾裁判にまで持ち込もうというふうな動きをですね、やろうとしていることに対して、トランプ大統領は徹底的にですね、自分のツイッターでこれを訴えました。38秒間。このことに対して、時事通信とか共同通信はですね、こんな見出しでした。昨日だったか、一昨日だったか。焦るトランプ大統領。いや、そうじゃないと思いますよ。見りゃ分かりますよ。直接見りゃいいんですよ。だから時事通信とか共同通信とかあの辺の人たちはトランプ大統領が追い込まれていて、いかにも疑惑があってですね、それをごまかすためにトランプ大統領はそれを言ってるんだというふうな論調でですね、報道の文章を組み立ててました。ツイッターで回ってきたのは全く違いますよ。読みますよ。私文章ですね、メモパッドっていうかメモにですね、やってきたんで。今起こりつつあるのはアメリカの政治史上最大の詐欺だ。デモクラツ、民主党は君たちの銃を取り上げたいのだ。彼らは君たちの健康保険を取り上げたいし、彼らは君たちの票を取り上げたいし、彼らは君たちの自由を取り上げたいし、彼らは君たちの裁判官を取り上げたいのだ。彼らは全てを取り上げたいのだ。我々は絶対にこれをさせてはならない。我々は泥沼の泥水を捨て去るために戦っている。これこそが今私が行っていることだ。我々がなぜそうしなければならないか。皆さんにはお分かりだろう。なぜならば我々の国はかつてないほどの危機に瀕しているからだ。とても単純な明快なことなんだ。彼らは私を止めようとしている。なぜなら私が皆さんのために戦っているからだ。だが私は決して止められるつもりはない。役終わり。トランプ大統領頑張れ。リッキーエリウッドっていうのかな。この人からですね、回ってきました。翻訳しております。結構ね、この人ね、トランプ大統領の言ってることの翻訳上げてくれてですね、私は個人的に助かってるんですが、この動きをですね、この言ったことをですね、真面目に考えなくてはいけません。オバマ政権がどれだけひどかったかということです。オバマ政権の時にですね、中産階級から下層階級における白人勢力の自殺というものが、本当かどうかわかんないんですけど、年間50万人ちょっと多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ一応私、知ってない、年間50万人自殺したと、殺されたのもあるでしょう、いろいろと出たという。しかしこの暗いところはですね、一切伝えられておりません。結局オバマ大統領というのは経済政策が全くできなかった人です。私の言い方からすると、でグリーン政策か、どう太陽光発電がどうしたこうした、これ全部中国のですね、ビジネス、中国とつながったシカゴのですね、ビジネス、つまりオバマのですね、嫁はんの父ちゃんたちがですね、あの当時会頭を務めていたんじゃなかったかしら。このシカゴのですね、言いなりに沿ってですね、言っていた、シカゴは中国とつながっていたというですね、私の見え方が史上最低、こんな最低の大統領はなかなかいないんじゃないくらいの最低な大統領というふうに見えておりますが、つまり米国というのは本来力のある国です。力がある国というのは知恵を持って、その知恵を責任を持って行使する義務があります。そうすることによって地球のですね、安定というものは維持されるのであり、人類の進化というものはある程度の段階において保障されます。それを怠った、そこから逃げた大統領がオバマ大統領というふうに私はこれを見ております。だから、ならず者と言われる泥棒集団は、名指ししますが、中国、朝鮮、ロシアですね、この場合は。そしてそれに帯同するイランだとかシリアとかいろいろ。こういうものはですね、 人類からのエネルギーをですね、ここぞとばかりに奪っていた8年間だったというふうに私はこれを捉えます。だからね、そしてこのオバマ大統領というものを誕生させたですね、米国の中に送るフランスだとかロシアだとか中国の大陸勢力とつながっているですね、金融支配層の方々も同罪であり、まあ一部この方々はですね、ナンバーワン、ツー、スリー、フォーぐらいがですね、私は全部暗殺されたと思ってますが、なんでキッシンジャーが生き残ってんのかなと私個人的には思ってるんですが、まあこれ置いといて、そういう動きを通じてですね、けじめを取ったことでトランプ大統領はようやくほんの少しだけ動けているのが今の米国の中におけるトランプ革命がどこまで進めるか進めないかということの瀬戸際であり、それをですね、このウクライナ疑惑がどうしたこうしたの流れの中で止められてしまうとですね、米国がですね、ここで立ち止まってしまうと、それははっきり言いますけども、中国だとかロシアとか朝鮮だとかの人類から吸うことを奪うことしかできない勢力が、この地球の人類における人類領域における主人公になって全てをですね、支配コントロールしてしまうということであり、あなた真面目に考えてください。中国共産党は今日の10月1日に国慶節を迎えた云々と言いますが、彼らが今のアメリカの地位に立った時にですね、彼らは一体どんな価値観を人類全体全てに提供することができますか？何もできませんよ。彼らができることというのは、中国共産党、漢民族というものをピラミッドにおける頂点のキャップストーンに永久固定化し、そしてですね、人類を彼らが今やっている社会信用システムというですね、点数付けによるですね、そのピラミッドをですね、維持するために貢献した人間だけに優遇を与え、そうでない人間を徹底的にですね、排除する、貶める、最終的には殺すということの、これらのシステムしか提示できませんよ。そして最終的には人類全てにマイクロチップを埋めますよ。だからスウェーデンにね、山ほど中国共産党はでそれらの研修者を送り込んでるって話したでしょ。スウェーデンは今ですね、マイクロチップを埋め込む人類の最先端の地域になっております。これが成功するかしないか、失敗するか、私は分かんないです。分かんないけれども、言えることはこれを悪用することはできるということ。悪用とは何か、人類が人類を支配して何が悪いのかということのですね、それを実現させるための悪用です。このマイクロチップを埋め込むということはですね、中に毒物装置を仕掛ければですね、気に入らない人間は殺すということを簡単に実現させるためのツールとして非常に有効な手段です。これをですね、忘れてはいけないのです。そういうことをですね、彼ら、中国、韓国、北朝鮮、この儒教をベースとした人々、そしてこれらの背後に隠れているドイツとですね、フランスの中にあるですね、非常に独裁を好む人たち、人類が人類を支配して何をが悪いのか。ドイツやフランスにおけるですね、そのですね、ベースはですね、私は優生主義になるものだと思っています。しかし中国、韓国における、儒教におけるそれもですね、人は生まれながらにしてですね、天に近いものとそうでないものに分けられるみたいなことを考えていますが、結局ここ優生主義ですよね。だから中国の儒教主義と彼らが後でですね、コンゼと言われる、孔子と言われる人たちが作ったですね、儒教を大きく改変したなと書き換えたなと私は睨んでおりますが、その中にですね、何が入ってきたのか。結局それがですね、欧州の中で一時的にですね、伝播されていった、広がっていった、この優生思想的なもの。神に選ばれた存在は何をしてもいいのだという勝手なコード、概念。これがですね、だいぶ入ってるなというふうに思っております。だから私はですね、フランスのですね、フランク王国がですね、なんだっけ、イエス・キリストのですね、直系の子孫からなる王国であるという、このヨタ話、物語はですね、フランス革命の後に発明されてですね、後の歴史に勝手に改ざんされ、適用されたというふうに大体睨んでるんですが、この儒教なるもののですね、これらの解釈構造もですね、一体どの時点でそれがやったのかなというふうなことも実は興味があります。相当近代なはずです、本当のことを言えば。うん。それは新帝国よりも後ではないかと、それすら疑ってます。本当のこと言えば。しかし、そんなこと言えばね、キリがないので。人類というのはそういうこと、日本だってあるでしょ？あなたは日本書紀とか古事記の内容を全部信じてますか？そんな、くるくるパーですよ。私はバカですということを宣言してるようなもんですよ。あれは未来の時点において、こういう風であったら都合がいい。こういう風であったらですね、こういう風に違いないというですね、勝手な設定条項を過去に遡ってですね、勝手に書き込んで適用してるだけですよ。人類のですね、古文書と言われるものは大体全部この構造の中にあります。全部をですね、それが一次資料だからと、どこが一次資料なのか分かんないんだけど、ね、丸ごと信じるのはですね、自分がバカだと宣言しているに等しい行為なので、それらの論者のですね、論に関してはですね、あんまり接近しない方がいいんじゃないですかと。すべてなるものを人間なるものが限定されている言葉、そもそもですね、言葉というのは物事を限定するためにあるツールですから、それによってですね、表現しきれるのだというふうな傲慢の海の中にいる人というのは、まあ何にもですね、つかめずにこのまま消えていくんだろうなと私は思っておりますが、 そのあなたもその、ね、側に接近したいんだったら私は何も言わんけれども、そうならない方がいいんじゃないですかねということを言います。まあいいや、何をオチだかというと、今我々はですね、戦後74年間大きくですね、敷設されてきたこの左側、人権、民主、少数主義者、差別、差別、優勢主義者、こんなとにかく人間が人間を支配して何が悪いのか、そしてそのベースの中にあるカーストをベースとした、カーストと世襲制をベースとした、それらを永久固定化するような不労所得の既得権益構造をですね、一旦そこに座ってしまったら永久にですね、それを受け取って当然じゃないかということのシステムを、権威とともに、それはその権威も全部フィクションなんですが、権威とともにですね、人々に強制さ、もちろん暴力を用いて、暴力と騙しを用いて、権威とともにですね、人々にですね、それを敷設するような連中すべてと戦わなくてはいけません。それを真っ先にやるのは日本人であり、我々なのだという自覚を持ってほしいが、まあ無理だろうと私は思ってるんで、あなたにはね。自分に、俺にも、まあ俺にもね、まあ無理だろうな、残り時間そんなにあると思ってないから。だけど私はぜ、気づいてしまった以上は、まあどうせそれも間違ってるかもしれませんが、気づいてしまった以上は自分にできることをやろうとしております。我々はその世襲カーストをですね、旨とする権威を、権威と旨とする人々と戦わなくてはいけません。それを叩きのめさなくてはいけません。それを壊滅させなくてはいけません。それを抹消しなくてはいけません。そういうことのですね、責務を自分で分かって自ら背負ったんだということを、まああなたは気づかなくても、まあどうせ気づかないだろう。うん。しかしあなたの背後にいるですね、いわゆる幽霊の人たちはですね、まあぜひとも気づいてほしいなという勝手な願望を込めて私はこれを言っております。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。